この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
こんばんは、坂崎トピックスでございます。今日29日は朝3時に起きて4時からの、ラグビーのサモア戦を見てしまいました。大奮闘、最後は大変でしたが日本勝ちました。もう次の試合が私にとって大変なわけですが、というわけでほとんど前の日寝ておりませんので、先ほど、子ども大綱と、幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョン続けて話をしようと思いましたが、倒れたので少し休んでから2本目を取るということになり、今幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョンについてお話をします。幼児期までの子どもの育ちに関わる基本的なビジョン仮称の策定に向けて中間整理の概要が、本日発表されましたので皆様方に発表いたします。副題はすべての子どもの初めの100ヶ月の育ちに育ちを支え生涯にわたるウェルビーイング向上を図るためにということです。で、当然なことながらこの前の子ども大綱っていうのが、まあ、0歳から18歳なんですけど、分け方としては0から6までと、6歳から18歳と18歳以降の若者というのと子育てをしている保護者の4つなんですけど、それの一番最初の段階が出ています。皆様方の見ることができれば、3つの資料があります。40ページぐらい、 A4 で40ページぐらいにわたる説明文、またカラーでできています中間整理の概要というものと、ちょっとその前にも少し話したんですけれど、優しい版っていうのができてるんですね。優しい版、ちょっと優しい版も難しいって見る分にはとてもいいんだけれど、でも貼っておくにはとてもいいです。で、会議が毎月2回ずつありましたし、昨年1年間でまとめたものに、また新しい委員が、加わって、たくさんの人で、たくさんの立場の人たちが、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョン100ヶ月について、策定に関わったということになります。で、一つは、意義、目的、っていうことなんだと思いますけど、意義は育ちのビジョンを策定し、すべての人と共有する意義は、幼児期までこそ生涯にわたるウェルビーイングの向上にとって最重要であるということが書いています。幼児期までこそ生涯にわたるウェルビーイング向上にとって最重要である。そして二つあって、誰一人取り残さない等しい育ちの保障に向けて課題が実際にはありますと。虐待死、まあ家庭環境に左右されない育ちをどうして充実していくのか、みたいなことはあるわけです。もう一つがですね、誕生、終焉、就学の前後、家庭、園、関係機関との環境間に切れ目が多いというふうに今考えられている。幼児期までこそ生涯にわたるウェルビーイングの向上にとって最重要であるんだ。しかしながら、一つは誰一人取り残さないということに関しては等しくないのではないか。もう一つは誕生からその就学の前後、また、家庭とか国とか地方自治体も含めた関係機関等の環境下に切れ目が多いということが課題だと。これに対して社会全体での認識が共有されて、関連施策の強力な推進のための羅針盤が必要だ。その羅針盤が必要なので、育ちのビジョンを作成したんだ、ということになるということです。今だから、たくさんの問題があるんだけれど、それらのことをきちんと認識を共有して、関連施策を強力に進むことによって、幼児期までにこそ生涯にわたるウェルビーイングの向上について最重要だということをきちんとやっていきたいと言ってるわけです。で、このことに対して、実はまあ、 この子ども大綱の時に、すべての子どもの生涯にわたる、いわゆる体と心と環境という話が出てきたんですけど、いわゆるすべての子どもの生涯にわたる身体的、精神的、心だと思いますけど、社会的、まあ、いわゆる環境ですね。こういうウェルビーイングがきちんと整うこと。こういうことがすべての人のウェルビーイングの向上につながるんだ。ですから、目的としては、すべての子供の誕生前から幼児期までの生涯にわたるウェルビーイングを向上することが目的だって言ってるわけです。意義は、いいでしょうか？もう一回ね。幼児期までこそが、ウェルビーイング、将来、今も生涯もわたって、こう、最重要な、ここをきちんと育てることが最重要なんだよ、と。で、そのためには、この、心と体と、社会、いわゆる環境をきちんと整えてあげることが、すべての人のウェルビーイング向上につながるんだ、っていうことを言っているということです。ぜひとも図を見てください。さて、この子供基本法の理念に基づいて、今回は0歳から6歳までの5つのビジョンというものについて、まとめました。1番目は子供の権利と尊厳を守る。まあ当然なことですね。乳幼児は生まれながらに権利の主体であるんだっていうことはやっぱり大事でしょうね。で、その中で、生命や生活を保障するっていうことと、乳幼児の思いや願いを尊重していくってことがすごく大事ですよというもの、子供の権利と尊厳ということについて一番目に挙げています。二番目は、安全と挑戦の循環を通して子供のウェルビーイングを高めるって書いていて、ここは二つに分かれるんですね。一つは、やっぱりアタッチメント、安心っていう問題ですね。もう一つは、豊かな遊びと体験という挑戦。だから、安心と挑戦の循環って言ってるわけです。子供が、身近な大人に寄り添って、安心の土台の獲得を支えるっていう、やっぱりアタッチメントの愛着は安心であるし、もう一つが、多様な子供が、やっぱり大人とか物とか自然場所、そういう、こう、身近なものと出会って、調整をしていくものに対して応援していく。私たち保育関係者からすると、最も、まあ、重要にしている部分っていうのが、今回この2番にあります。安心と挑戦。この循環。アタッチメントの形成と豊かな遊びと体験が重要だということですね。3番目は、先ほど課題であった、誕生とか終焉とか就学前後とか、そういうこう切れ目が非常にあるっていう話をしてたので、それに対して、子供の誕生前から切れ目なく育ちを支える、乳幼児期っていうのがあるわけですけれど、やっぱり一つは誕生前というのが大きいって言ってますね。で、学童期から乳幼児と関わる機会が必要だし、誕生と準備期から支える必要があるし、幼児期と学童期以降の接続が大事だ。まあ、架け橋なんかも含めてだと思いますけど、そういうふうに、こう、切れ目なく育ちを支える仕組みを、2年の5つのビジョンの3番目にしています。4番目は、保護者、養育者のウェルビーイングと成長の支援を応援するということです。子供育ちそのものにとって、保護者を支援したり、この養育者のこれらのウェルビーイングの成長を支援することが子供自身の成長にもつながるということですね。で、男女ともに保護者、養育者が共育ちをする必要があるというふうにしてわざわざ男女というのが書かれています。わざわざそこにですね、括弧書きで養育に必要な脳や心の働きは男女差に差がなく経験によって育つのですと。ですから、養育に必要な脳っていうのは、別段生まれ持った母親とか父親の母性とか、性ばかりではなくて、 ちゃんと経験によって育つのですということを、まあ、わざわざここに書いています。5番目に子供の育ちを支える環境や社会の厚みを増すということになるので、専門職の連携とか共通言語とか、子供も含めて環境や社会を作るってことがすごく大事になって、後から少しこう図を見てほしい、出てきてる図を見てほしいんですけど、丸いこうぐるぐると回ったものがあって、子供真ん中チャートっていうものがこう示されています。少しここももう一回説明をします。意義喋りました。目的喋りました。子供の基本の理念に諮り、整理した5つのビジョンは、権利と尊厳を守る、安心と挑戦の循環をする、子供の誕生前から切れ目なく育ちを支える、保護者や養育者の応援、支援を応援する、子供の育ちを支える環境や社会の厚みを増すっていう、この5点、これを5つのビジョンとしています。で、これが優しい版ではどういうふうに書かれているかというと、初めの100ヶ月って何ですかみたいなことが書かれて、小学校1年、妊娠から小学校1年生の中途ぐらいまで月で数えると、だいたい100ヶ月ぐらいです。で、長い人生の中で重要な期間だというメッセージが込められています。で、一人一人が健やかに育つように、基本的な考え方を皆さんに理解をしてもらう。社会の考え方を少し考えてもらうというきっかけで、羅針盤としてこれらを示すのですと言っているのです。ですから、できたものは社会全体で子供の育ちを支える共通した考え方を共有してもらいたい。で、こういうことが、前回話をした子ども大綱でもあったような関連する施策の強力な推進になるこうことになっていくことが正しいんだろうなというふうに思っています。同じく、初めの100ヶ月のビジョンでどんなことを大切にするのですかっていうことに対しては、先ほど私が話をした5つのビジョンが書かれています。そして、この5つのビジョンそのものをさらに細かく説明をしているので、私が今こう、先ほどこう、ざっくり話をしましたけど、もっと細かい文章で書かれて、細かい文章でさらに、こう、説明がされています。例えば、子供と権利と尊厳のところでは、生命や生活の安全を、生活を保障することっていう話を先ほど話しましたけれど、例えば、どんな環境に生まれ育っても、すべての子供の生命、栄養状態を含む健康、衣食住が守られていることって書いてるので、まあ当然なことなんですけど、そういうことはすごく大事なことだと思います。アタッチメントと、先ほど、豊かな遊びと体験、このことについても話をしましたが、様々な人や環境と出会い、遊びと体験をすることで、外の世界へ挑戦していくことができるっていうふうなことを書いていて、これも良いなと思ってみました。また、切れ目なく育ちを支えるって中では、子供の年齢に応じた節目が大きな切れ目にならないようにっていう言葉が書かれています。つまるところは、妊娠期から乳児期とか、特にやっぱり小学校に入る前後でしょうかね。そういうことすごく大事だと思いますので、子供の年齢に応じた節目が大きな切れ目にならないようにっていう書き方がされています。また、保護者や養育者のことも先ほどあったんですけれど、保護者に関しては、保護者が幸せな状態であり、親として成長できるよう支援応援は不可欠って書いてるんです。ですから、幸せな状態っていうのは何を指すのかっていうのはやっぱり難しいわけですけれど、もう一つの、やっぱり親として成長ができるっていうのは、やっぱりこれから必要な点なんじゃないかなと思います。また、子供が視点になって、子供同士がつながる身近な場所の活用など、接点づくりの工夫が欠かせないっていうふうなことも書かれていて、やっぱり今、家庭の次が園でしかないっていう社会っていうのは、やっぱり地域がなくなってしまってるからこそ、起きている様々なことがあるわけですから、 ある意味ではそういうことも非常に大事なのではないかと思いますし、先ほど、子供真ん中チャート、子供、保護者、養育者、直接接する人、過ごす空間、地域の空間、施策や文化、そういうふうにして、子供の育ちを支える環境が、子供を真ん中にしているチャートというのを視点で、わかりやすく、まあ、説明していると思います。まあ、大事なのはですね、もしかすると、今もこういう人たちがいるわけですけれど、様々な立ち位置で子供を支える人同士をつなぐ、コーディネーターみたいな人が、やっぱりいなきゃいけないんじゃないか。私はここが一番大きいと思っています。今後の検討事項として、子供大綱に位置づけられる施策へ反映をしていきます。まあ、前回の中で話をしたものです。で、子ども家庭庁が司令となり、取り組みを一体的総合的に推進、はじめの100ヶ月ビジョンのことだと思いますけれど、私は効果的に正しく理解してもらい、行動に移してもらうっていうのはすごく大事だと思います。で、ちょっとやっぱりこっちの方にはお金のことって書いてるわけではありませんが、これらを進めるためにはお金のことも十分必要であることは確かです。今後これらについても子ども大綱同様11月夏ぐらいまでにまとめられて、まとめの作業が3回ぐらい審議会あるんですけど、最後の呼び耳がなければ2回ですかね。そうすると、年末までにまとまって、閣議決定されるということになります。これらについては私はこう思っています。もちろん幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョンができることによって、子供大綱への関係もありますけれど、何らかの、例えば誰でも通園制度とか、定数の改善みたいなことにもつながっていくんだと思います。政策としては。一方は、子供基本法ができました。子供大綱ができました。幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョンができました。これらを踏まえて、指針や要領の策定に入っていくというふうに考えます。私、まあ一応原案ができて、今日お送りすると思ってるんですけど、毎日新聞に、少しですけれど、やっぱり指針要領の一本化っていうのは必要なんじゃないかというのをこう書きたいと思っています。で、それについては、新聞に出てから多分原案と多少やっぱり違うものも出るかもしれないので、新聞に出てからそれを紹介したいと思っています。ですから、幼児期までの子供と育ちに関わる基本的なビジョンができた後には、今話をしたような施策そのもののこと。で、そこには予算とかお金。もう一つは、指針や要領にどういうふうにつながっていくのかっていうのが大きな観点なんではないかというふうに思っています。10月トピックすごく多いとは思うんですけれど、実は、対談をする人たちも少し決まっているので、その人たちのやつも取りながらも、誰でも通園制度ぐらいを中旬ぐらいに考えていますし、と人口減少についても少しいろいろとまとまってきたのでお話ができたらなと思っています。で、提供元の補総研なんですけれど、まあ少し前にも話しましたが、8月には神戸大学の一室を借り切って、北野先生を中心として、地元の方々も含めて70数名集めての研修会を行いました。また、9月には、生涯学習部会の方が中心となって、樺沢先生中心となったんですけれど、会津若松で、文科省の前の事務次官でありました、吉本さんをお迎えして、こちらも教育のこれからのあり方についての話し合いを、会津若松の先生たちも含めて、70数名集まっていただきました。実は、10月は補総研の日、25年目に突入ということになりますので、少し仙台で三役特別会議がありますので、ライブで、そのことは皆様方に少し今後の予定等についてもお話をしていきたいと思っています。今日は 先ほど子供大綱のことについて少し説明をし、また、幼児期までの子供の育ちに関わる基本的なビジョンは今日、いろいろなところに発信されていますので、分けて録音をしたつもりで皆様方にあげたいと思います。セットですから、すいませんが、2つ合わせて聞いてもらえるとありがたいんですけれど、こういうふうに子供大綱、幼児期までの子供育ちに関わる基本的なビジョン、非常にこう、日本としては子供たちのことを考えていろいろなものが行われているわけですね。それがやっぱりこう、きちんとした施策や予算のもとで進められることが望ましいなと思いますので、そうすると12月の予算取りみたいなものについて、大変こう、私は期待しているわけですけれど、どうなるのかっていうのは少し懸念材料の一つであります。また今後お会いいたしましょう。坂崎でした。